それではお祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。今チームがですね、ニュージーランドに使わされています。で、明日帰ってきますけれど、最後までですね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、ニュージーランドはですね、今回、初めて行った国なんですね。で、神様が今年になって、それから、この海外選挙もですね、第2ステージに入ると言われてから、オセアニアの国々が開かれてきましたけれど、オーストラリアに続いて今回ニュージーランドが開かれたんですね。そして、ニュージーランドでいろいろと例の戦いをしたり集会を持ったりしています。で、私たちの海外選挙の働きっていうのは、この、2つの大きな目的があるわけですね。で、それは何かって言いますと、一つは、この大きなリバイバル、これから大きな聖霊の働きがやってきて週末のリバイバルが起こりますけれど、その週末のリバイバルの備えとして、私たちがいろいろな関わりを持って働きを進めたりとかですね、あるいは霊の戦いをしたり、またそのネットワークを通していろいろな働きをすると。ですから、そのリバイバルっていうのが大きな目的にある、そしてその備えであるということをですね、まず一つ覚えておいていただきたいと思います。それともう一つはですね、この教会の形成です。まあ、もちろんリバイバルと関わってきますけれど、全世界のに出て行きなさいっていうふうにね、神様が語っておられて、そして神様が示されているのは、この全世界にこの教会を設立していく。そしてその中でこのリバイバルの時にですね、いろんな人を受け入れられるようにしていくっていうのが一つの大きなポイントになってきます。ですから、この出てった時に何をするかっていうと、今回ニュージーランドも初めてですけれど、最初にですね、例の戦いを行うんですね。だから、ニュージーランドのブログを見てると、ここで例の戦いをしましたとか、いろいろご覧になられた方がおられると思います。そして、あと、主の時間のね、礼拝を持ってるんですね。まあ、礼拝して集会、そしてそこで礼拝を捧げて、主の十字架の教会としての設立をそこで宣言してですね、信仰の歩みをしていくんです。で、去年もベルギーへ行った時にも、俺同じようにしましたし、フィンランドへ行った時も同じようにしました。ですから、もうそこに、霊的な意味合いでは主の十字架の教会が立ってるんです。もう、設立されたんです。で、今回ニュージーランド行っても、その集会を行って、礼拝を持つことを通してですね、教会設立が今なされてってるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから、このリバイバル、週末のリバイバルの働きのための目的があるっていうことと、それと、教会形成をですね、全世界になしていくっていうことをね、神様が語っておられるっていうことをぜひ、覚えておいていただきたいと思います。その中でね、次々と神様はいろんな国に使わせてくださってるっていうことですね。で、まあ、今回のニュージーランドもそういう意味合いで、いろいろなところで、今回はクライストチャーチっていうところと、オークランド。そこで、例の戦いをしてですね、教会の礼拝を持ったわけですね。で、まあ、クライストチャーチというのは、ニュージーランドというのは北と南に島があるんですけど、まあ島っても大きな島ですけれど、下の方の南の島がですね、クライストチャーチというのが一番大きな町ですね。そして北の島が、まあ首都はウェリントンというところですけれど、オークランドというところが一番人口がたくさんいて、一番中心的なところですね。で、そういったところで、この教会を設立がなされたということをね、ぜひ覚えておいてください。そして、今日ももうすでに礼拝終わったと思いますけれど、そういう形で神様がね、働きを進めてくださってるっていうことをね、ぜひ覚えて、そしてまた明日帰国しますので、お祈りしていただきたいと思います。それで、10月の11日から16日まではですね、フィリピンにチームが使わされます。で、これは九州のキャラ牧師が中心になっていきますけれど、4人で、フィリピンのね、教会の20周年ということで呼ばれていくことになりました。ですから、そのためにもぜひお祈りください。それから、10月28日からですね、イスラエル派遣があります。 11月の9日までですね。で、ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。で、このイスラエル派遣もですね、この前パウロ牧師が第7礼拝でちょっと明かしてましたけど、奇跡が起こったんですね。で、何かっていうと、私たちはいつも毎年ロンビーチホテルって言ってですね、ガリラヤ湖の湖畔にあるホテルで、新年礼拝を迎えてるんです。で、去年もおととしもですね、そのロンビーチホテルに全員分が取れなくて、そしてホテルが分散するとかね、で、ホテルを移動しなきゃいけないとか、そういうことがあったんですけれど、今年はですね、何回か言いましたけれど、ロンビーチホテルにね、5泊そこに連泊できるんです。動かなくてもいい。で、これはですね、実は大きな奇跡なんですね。なぜかって言いますと、本当に知ってる人は数少ないんですけれど、去年イスラエル派遣行った時にですね、フィリップさんと交渉したわけです。そして、ロンビーチホテルの方と、確認してもらったら、11月の初めっていうのはですね、もういっぱいで、全然取れないということだったんですね。で、でも祈りましょうつってですね、私たち長老のグループで祈ったんですけれど、とにかく来年ちゃんと場所が取れますように。そしたらですね、とにかく開かれますようにしたら、向こうにいる間にですね、なんとか神様は奇跡を起こしてくださって、2日間40名の部屋が取れるということになったんですね。まあ、それだけでも大きな奇跡だったんですけれど、で、今年になってですね、またそのために祈ってたわけですね。全員同じホテルに泊まれるようにということと、ロンビーチホテルに泊まれるように。そしたらですね、なんと80人5泊連続取れるようになっちゃったんですね。だからこれ本当にすごい奇跡ですよね。去年イスラエル派遣で62人の奇跡っていうのがありましたけど、それに引き続きね、また今度80人全く取れない状況だったのが取れちゃったっていうのはですね、本当に神様の特別な御心があるなっていうことを本当に思わされます。で、本当に主を褒めたたえたいと思います。で、だからね、このイスラエル派遣には神様の、ね、大きな御心がありますし、 なんかね、特別な計画があると思いますので、ぜひどんどん行っていただきたいと思います。で、御心、まあ、なんか自分の思いに、ね、行きたいという思いがあるんだったら、それは神様から来ている可能性が非常に強いです。ですから祈ってどんどん行っていただきたいと思います。で、敵はね、いろいろな形でその御心を、落とさせようとしてきます。だから自分が行きたいと思ってるのに、仕事で行けないとかね、お金がないとか、いろいろな形でね、自分を諦めさせちゃう。そしてそのポイントのところから外してしまう。そういう動きっていうのはよくあるんです。で、まあ今日は示されたところはね、第一ペテロの5の8、9で、まあその敵の動きになってきますけれど、まあ、そういう形で御心を外させるのが敵の動きであるということね。で、私たちはそれに乗ってしまってはダメだということですよね。で、まあ、ですから、ぜひイスラエル行く方はどんどん行っていただきたいと思います。そして、あと神様の技もね、どんどん起きてます。癒しもどんどん起きてます。で、この前ですね、ある方が脳梗塞で倒れちゃってですね、そして、右手やなんか動かなくなっちゃったんですね。で、多くの人たちでこう祈ったわけです。そしたらですね、MRI を、まあ、そこでね、倒れた直後に MRI を取ったら、確かに脳梗塞の形跡があったわけですね。ところがみんなで祈ったら、次の日だったか、もう完全に癒されてですね、手も自由に動かせるようになって、そしてもう歩けるようになっちゃったんですね。で、ご本人もえらい驚かれてましたけど、私たちも本当に驚きました。で、神様はね、癒し主であれ、そして、私たちが本当に求めて祈るんであれば、そういったね、大変な病気でさえも神様が癒してくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして本当にその方がね、感激しておられたんですね。こんな風になっちゃったけど、こんな風に良くなりました。で、自分がね、その状況だったのが本当に癒されたっていうことを実感した時にね、 本当に神様は素晴らしいなということを本当に思わされたということをね言っておられたんですね。本当にその主を褒めたたえたいと思います。で、神様はねいろんなところで働いてくださってます。ですからさらにどんどん祈っていただきたいと思います。そして、求めればねそこで神様は働いてくださるということをねぜひ覚えておいてください。で、御心であれば本当にどんな大変な病でも癒されるということをねぜひ覚えてください。それから来週はですねエルサレムの平和のために祈る集会が持たれます。で、このエルサレムの平和のために祈る、っていうのは全世界的な動きなんですね。そして、有名なジャック・ヘイフォード牧師がとあと何人かが提案してそして全世界で祈りましょうということになってそして日本では私たちもその集会の働きに、ね、参加することになっています。ですから来週はそのエルサレムの平和のために私たちも祈りますのでねよろしくお願いします。そして来週の夜は東京カリスマ聖会があるんですけどそれをエルサレムの平和のために祈る集会としてですねそしてこれは初めて主の時価が調教派の働きとして進める動きです。そしていろんな方が来られると思いますけれどメッセンジャーとしてね、まばしキリスト教会の荒井先生とかまた日本で一番大きな教会のプロテスタントの教会の大川先生とかですね来てメッセージしてくださいます。そして、もちろんエルサレムとかニューヨークとか回線をつないでですね同時で、共に祈る時が持てるということもですねすごいことだと思いますけれどそういったメッセンジャーも招いてそしてイスラエルに強いトマス牧師ですねその方がビデオメッセージを送ってきてくださってますのでそれを通しても私たちはねいろいろ語りかけを受けまた共に祈る時ができるということをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですからぜひですね来週は夜そういう集会がありますのでね来れる方はぜひどんどん来ていただきたいと思います。それでこの聖書の方に入っていきたいと思いますけれどここにこう書いてあります。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。このように書いてあります。で、悪魔っていうのは何かっていうと、霊的な存在ですけれど、サタンサタンと言ったりですね悪魔と言ったりいろんな呼び方があります。で、サタンっていうのは敵対するものっていう意味です。そして、悪魔に関してはいろんな表現がギリシャ語でもあります。このディアボロスですね、これは告発するものとか抽象するものとか、そういう感じの意味合いのディアボロス、これも悪魔と呼ばれているものですね。それからベルゼベルとかねアポリオンとかいろいろこう出てきます。で、それぞれがですねその悪魔の特質を表しているギリシャ語です。ですから、悪魔、私たちは悪魔っていうとあるいはサタンっていうとですね、その悪霊も含めた全体のものをこう指したりする場合があります。しかしですね、この聖書から見ると本当の大親分というのはですね、まさにサタンで、それは英語で言えば、なんだっけ、ルシファー、そう、ルシファー、イザヤ書に書いてある高慢になってですね、落とされたルシファーですね。で、それが本物の悪魔、そしてそれがいろんな悪霊を引き連れて、落ちてきたんですね。で、それがこう、いろいろと動き回ってるわけ。で、悪霊っていうのはすごい多くの数がいるっていうことが考えられます。で、悪魔っていうのはですね霊的な存在って言いましたけど、霊的な存在っていうのはどういったものがあるかっていうと、一つは神様です。神様、三位一体の神様は霊的な存在です。それから私たち人間も霊的な存在です。で、肉体を持ってますけどね、霊的な存在です。だから肉体を持った、血肉の体を持った霊的な存在であるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。それとともに、 天使がいるんですね。天使も霊的な存在です。ただしその天使の中に、ちゃんとした天使とガブリエブルとかね、そういう天使がいますけれど、それとともに堕天使といって落ちた天使がいるわけです。でその落ちた天使っていうのがいわゆるサタンになって、そして悪霊を天使をたくさん引き連れて悪霊として今働いてるっていうことなんですね。ですから天使の中には良い天使と悪い天使がいる。で悪い天使がここに出てくる悪魔、そして悪霊、それであるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そしてこの悪霊、悪魔とか悪霊がですね、これが私たちを惑わしてくるんです。そして、この神の働きをとどめさせようとしてくるんです。でここに書いてあるのは、身を慎み目を覚まして、目を覚ましていなさいって書いてあるんです。目を覚ましていなさいっていうのはなぜかっていうと、ここに書いてあるように、あなた方の敵である悪魔が、敵なんですよ、敵、悪魔が吠えたける死のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますって書いてあります。だからこのサタンの働きっていうのは今でもどこにでもあるっていうことなんです。だからそれに惑わされないように目を覚ましていなさい。この敵の動きに対して目を覚ましていなさい。霊的な目を持ってちゃんとそれを見分けていきなさいっていうことを言ってるわけです。でそれはこの見分けられないと、あるいはちゃんと目を覚ましていないとですね、めちゃくちゃこうやられてしまうということなんですね。信仰から引きずり下ろされ、そしてまた神様を否定したり、また神様がやろうとしていることをとどめてしまったり、自分の飯が奪われたりしてしまうわけなんですね。でこれは非常に大きな問題です、クリスチャンにとって。しかしそれが歩き回ってるんです、どこでも。で実際に働いてるんです。でこれを一人一人に、この敵は、いろいろな形で、攻撃してきてるっていうことをぜひ覚えておいてください。もう現実的な問題なんです。そして、その中で私たちはちゃんと目を覚まして、それに適切な対応をしていかないと、ちゃんとした形の信仰を保てなくなってくるっていうことなんです。だから固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。立ち向かうんであれば私たちは必ず勝利を取っていけるんです。しかし引いてしまうときに、どんどんどんどんその悪魔がこう私たちの思いに入ってきたり、行動に対してもですね、いろいろな形で引かせてしまって、神の御心から離してしまう。で、いろんな形で動いてくるっていうことなんですね。だから注意していかなきゃいけないんです。で、それをこの、ここで言ってるわけなんですね。で、サタンの働きっていうのはいろんな働きがあります。例えば、ヨブ記の1章、2章には、このサタンの大きなポイントが書かれています。それは何かっていうと、神のね、支配の中でしか動けない。神の許しなしには動けないということが書かれているんです。ちょっと見てみてください。でもそういった動きがね、許されるということを私たちは知っておかなきゃいけない。で、ヨブ記の1章、2章。例えば1章でですね、12節には、主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばすしてはならない。そこでサタンは主の前から出て行ったって書いてあるように。だから、あくまでも神の許しの中でしかサタンは動けないんです。こうしていいでしょうか。ここまでしかやっちゃいけないって神様が言ったらそこまでしかできないんです。で、神様の支配下にあるんです、いずれにしても。でもそういった悪い動きを神様も許しておられるということなんですね。それから、その、ヨブ記に書かれているのはそのサタンの働きがどんなのがあるかっていうと、例えば、人殺しがここに書かれているわけですね。さっきの13節以降ですかね。人殺しがなされたり、まあ、だから人殺しをしたりですね。あるいは、災害をもたらす。大風が吹いてきてバーってやっちゃったって書いてありますね。それから2章にはですね、ヨブに対して、 足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で彼を打ったって書いてあります。7節にですね。だから病気をもさせてしまう。だからサタンの働く病もあるっていうことを私たちは知ることができるわけです。だからもちろん災害が全部サタンの仕業だということは言いませんけれど、しかしそういった形での動きもある。それから人殺し屋なんかもサタンが動いているのもある。それから病気なんかもね、サタンが働いているのがある。でも全て神の支配下の中でしか動けない。それをこの予部記のね、最初のところで私たちは知ることができるわけですね。で、だからそういった面でね、私たちはやはり見ておく必要がありますし、そして、このサタンっていうのは、非常に大きな惑わしを持ってくるものです。まあ、敵対者っていうね、意味があるように、神に敵対するものです。だから、どういうことをするかっていうと、なんとか人間がね、神様の方へ行くのをやめさせよう。人から、人を神から引き離せよう。引き離そう。そういった形で動くんです。だから、どういったものに来るかっていうと、例えば真理に来たり、あるいは施策に、来ます。思いに入ってきます。で、例えばイエス様を裏切ったユダ。これにですね、聖書には何て書いてあるかっていうと、ユダにサタンが入ったって書いてあります。で、それは大きな惑わしで、そして、イエス様を売っちゃったわけですよね。で、その思いが与えられたわけです。思いが入ってきちゃった。で、それが支配してしまったんですね。だから油断してると、そういった悪い思いっていうのが私たちの中に入ってきてしまって、弟子であったユダにさえもですね、ひっくり返す、イエス様のね、子分だった人をひっくり返すほどの力を持って動かしてたっていうことなんですね。だから気をつけなきゃいけないんですね。で、でも何かっていうと、中心は何かっていうと、惑わしてくるっていうことです。私たちの思いを。で、何を惑わすかっていうと、嘘つきなんですね、サタンは。そして、違う方向へ持っていかせようとする。でよくありますよね。聖書にはね、創世記から黙示録に至るまで、サタンのことが出てきます。で、最初に何を、サタン、どこで出てきたかっていうと、創世記に出てきてるわけです。創世記に何が出てきたかっていうと、アダムとエバがいて、そしてエバを惑わしたんです。で、神様は、エバに対して、そこにある木を何でも食べてもいいよ。ただ、知識の、なんだっけ、命の木は食べてもいいけど、知恵、三章見てください。善悪の知識の木から食べてはならないと言ったわけですよね。命の木から食べてもいいけど、善悪の知識の木は食べちゃいけない。でもですね、その時にサタンがやってきて、エヴァに対してですね、本当にそう言ったんですかって聞いてる。本当にそうなんですか。それどうしたかっていうと、エヴァは惑わされて、そっちの方がよく見えたから食べちゃったんです。で、アダムにまであげちゃったんです。で、そこから罪が入ってきたわけです。で、その性質は、本当にそうなんですかってこう聞いてくるわけです。これが自分たちの人生にもね、それいろいろ関わってくるんですよ。サタンのやり方です。だから聖書って本当にすごいこと書いてありますよね。まさにその通りのことをちゃんと書いてある。皆さんも経験ありませんか？これを神様の御心をやろうとするとね、 本当にそうなんですかって思いが来たり、あるいは人からね、本当にそんなことをやるんですかってね、言ったりするんです。人を通して言ってくるんです。今日面白いこと、今日面白い要因がありましたね。なんかなんだっけ、人の言葉に影響されてはならないとか、そんな神の言葉をね聞いて、人のアドバイスとかなんかに揺るがされないようにとか、なんかそんな予言がありますよね。で、人の言葉を通しても神から引き離すことっていうのはよくあるんです。まあね、その予言、妻は語ってました。私は妻に今日の聖書箇所ここだっていうのを言ってませんから、本当に神様がねそういうこと言われたんだと思いますけど、でも人がね、惑わされて、それを違う人に言ってしまって、そして惑わされてしまうっていう人たちも多いんです。で、神の御心がならなくなったり、本当にそうなんですか、本当にそうやって、本当に本当にって神様のことをやろうとすると、そういうふうにこう聞いてくるっていうことはよくあるんです。で、これは気をつけなきゃいけません。だから見分けが必要なんですね。で、どこに立ってるかっていうと、本当に聖書的にはどうなのかっていうことなんです。で、その惑わしてくるのはね、敵の常套手段です。で、それを私たちは知っておく。そして、その本当にそうなんですかってこう思いが来た時に、あれ、本当にそうかな、それでいいのかな、それは見分けていかなきゃいけません。必ずそういう形で敵はやってきます。そして神様の働きをしようとすると、特にそういうことが出てきます。例えば、簡単なところではね、神様は感謝し、問題があった時に感謝しなさいって言ってますよね。全てのことについて感謝しなさい、あるいは喜び踊りなさい言ってるんですけれど、簡単に惑わされる人はね、感謝、本当にそんなのかな、感謝したってどう、大した何も変わらない、気分的なもんだろう、そういうふうに思ってしまう。喜び踊りなさい、そんなバカバカしいことできるか。で、結局神が言ってる言葉、ここから全然違うことを言い出すんです。そしてそれがあたかも正しいかのように敵は動くんです。感謝したってしょうがないよって時にですね、やっぱりそうだなとか言ってですね、言ってですね、現実のないとして感謝したってそれが何になるんだって思わされたら、もう敵の思うつぼですよね。で、そういう人たちが多いんです。で、クリスチャンであってもそういった惑わしに簡単にやられてしまいます。だからみんな感謝して、その感謝の栄光の御業を見れなくなってしまうんです。そんなに感謝したってしょうがないよ、そんなことやったって変わらないよ、思いが来るわけですね。で、やっぱりそうかな、もういいや。で、感謝途中でやめてしまって、神の栄光を見る前にやめてしまう。で、聖書から違うことをいろいろと言ってきます、敵は。自分の思いの中にもそういうの来ますし、人を通してもそういう思いがどんどん入ってきます。なぜなら、世はサタンの支配にあるわけです。だから世の中に生きてたら、もうそういう思いっていうのはいくらでも来ます。そんな聖書の言葉なんてそんな力あるわけないじゃない、言葉だけじゃない、そうじゃないんです。でも敵はそう言ってくるんです。敵じゃなくて人を通してそういうことも言ってくるんです。で、そこで多くの人たちは惑わされて、そして自分の飯を失ってしまったり、あるいは神様はせっかく一人一人を祝福しようとしてるのに、その祝福を受けられなくなっちゃうんですね。で、もちろん試しがあるんです、私たちには。それを本当にやっていくかどうか、試しの時に私たちが引いてしまっちゃいけないよっていうのがここに書いてあるんです。固く信仰に立ってその悪魔に立ち向かいなさいって書いてあるんです。引けなんていうことはどこにも書いてません。で、多くの人は惑わされて引いてしまう。それがゆえに、素晴らしい神様の御業を見れなくなってしまう。エペソの6章の、11節以降にもですね、サタンのことが書いてありますね。 11節には悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいって書いてあります。で、悪魔の策略、悪魔は策略を持ってやってきてるんです。で、我々の弱いところを知ってます。で、そこをついてくるんです。でもですね、その時に私たちはどう対応していくか、それは神の言葉なんです。信仰を持って、立ち向かっていきなさいっていうのは神に従っていくっていうことです。やっていくんであれば必ず勝利は取っていきます。例えばイエス様が、昨日ちょうど面白い聖書神学講座の授業があったんですね。新井先生がそのディアボロスとかいろいろ説明した後にですね、で、今日は何を言いたいかというと、とにかくそのマタイのね、4章でサタンがイエス様を試されるわけですね。そしてここで悪魔がいなくなるとき、なんて書いてあるか、何々と書いてある、何々と書いてある、何々と書いてある、聖書の言葉です。それをやったときにサタンは逃げてったって言ったんです。まさにそうです。神の言葉を言っていくときにサタンは逃げていくんです。で、私たちがこの神の言葉をないがしろにしてしまったり、本当にこの聖書の言葉が神の言葉であるっていう信仰に立ってなければ、簡単に敵に惑わされるということです。そう新井先生も言っておられましたよね。だから本当にこの聖書が神の言葉であるっていう信仰を持ってないと、そして信じてやってないと、誰でもが簡単にサタンにやられてしまう。で、多くの人たちがそれに惑わされてしまうっていうことをね、言っておられましたね。で、まさにそうです。で、私たち信仰を持っている人たちは必ずこの聖書の言葉に立って歩んでいく必要があるんです。で、他のものにより頼むときに違う施策、違う思いが入ってきたり、また、この聖書の言葉が本当に正しいかどうかっていうのが揺らいできたりしてしまう。しかし、この聖書の言葉が唯一真実な言葉であり、またこれが敵に立ち向かう唯一のこの方法であるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、ここから離れた時に私たちは敵にいくらでも入ってきます。例えばアメリカ見てください。アメリカは本当はクリスチャン国だったんです。でもいろんな州でですね、同性婚を認め始めました。で、しかもですね、ある派閥においてはですね、同性愛者を聖職者に認めたとかね、そういうことまであるんです。で、同性愛者が罪だって言ったらね、それは聖書的ではないって言ったらみんなから非難されて、そしておまわりさん問題とかね、裁判問題にまでなったりするんです。で、それによってそういうこと言ったから会社クビになったとかね、そういう話まであります。でも何が問題だかっていうと、多くの人たちが惑わされ始めちゃったっていう。クリスチャン国であったのに、その同性愛を認めるということは、つまり聖書に対してはですね、もう罪であることはソドムのゴモラのことで明確になってます。新約聖書にもそれは書いてあります。でもですね、それを良しとしてしまう、聖書の書かれているものから逸脱してしまう。で、何に惑わされたかっていうと、人権問題とか自由だとか、そういった世の中の言葉です。で、やっぱし人権は重要だよね、あるいは自由は重要だね。で、神の言葉が忘れ去られてたんです。で、罪を容認し、そしてまた罪が、罪を通して働くことを良しとしている風潮になってきちゃったがゆえに、多くの州でそういった動きが出てきちゃったんですね。クリスチャン国だったんですよ。そしてアメリカは非常に祝福された国でした。私が子供の時はテレビで見せたらですね、もうアメリカっていうのは日本とも大違い、 すごい家に住んでて、車はすごいの乗ってて、もう全然違う。で、日本はまあなんと貧しい国なんだろうと思ってましたけど、でアメリカはですね、すごいクリスチャン国として歩んでる時は祝福されてたんです。でも今はどうですか？多くの人たちは貧困で、ま、悩んでます。アメリカはすごいって言ってもですね、国としてはそうなってますけれど、お金持ちは本当に 1% とかそういうレベルです。で、多くの大多数はみんなお金に困ってる人たちです。それは私はニューヨークに住んでて本当に分かりました。で、そういうことなんです。もう今アメリカは祝福からだんだんずれてきてるんです。で、神から離れてるところです。で、私たちもこのクリスチャンであってもですね、本当にこの神の言葉から離れてった時に、見えない形でどんどんどんどん祝福は奪われていくんです。そして敵は巧妙にそれをやってくるんです。で、神様は私たちに最善の計画を持っておられ、素晴らしい計画をお一人お一人に持っておられるんです。しかし敵はその、飯とか、あるいはこの計画、そこから引きずり下ろして、この世的な動きとか、あるいはその神様の働きをさせないようにして、そして本当に受けるべき恵みとか祝福から遠ざけてしまうんです。で、これが敵の動きなんです。で、このそれをですね、私たちはちゃんと覚えておかなきゃいけない。そして、ここに書いてあるのはですね、まさにそういう動きがあるからこそ、目を覚ましていなさいってこう言ってるわけです。そして、固く信仰に立って立ち向かえって書いてあるんですね。だから誰が何を言おうと、自分の思いに何が来ようとも、神の言葉に立つんです。神様はこう語ってくださった、聖書にはこう書いてある、それでやっていくんです。それをやっていくときに私たちは揺るがされることはありませんし、そして、必ず勝利を取って、そして神様が私たちを祝福してくださいます。神様が私たちをご自身の計画の中で生かしてくださり、最善のこの人生を歩ませてくださるんです。で、これが神様なんです。でも我々罪人ですから、すぐそこからひろひろ出てたりするんですけれど、そこにいろいろとこの敵も動いてるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そしてこの御心をやるときとか、あるいは一人一人の飯、あるいは神の計画、あるいはビジョン、そういったものを次々と奪っていくのが敵である。そしてそれに惑わされないようにする。そして神の言葉で立ち向かっていく。そして勝利を取っていくんです。で、神の言葉に立って神の御心を全うするときにですね、私たちは素晴らしい神様の祝福、そして神の計画のうちを歩み、いろんな面で私たちは祝福されるようになっています。なぜならどんどんどんどん神の言葉に立っていくんであれば、もう敵も攻撃してこれなくなっちゃうからです。で、その主のね、素晴らしい人生をですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ私たちが敵に惑わされることなく歩んでいくことができるように、どうぞ助け導いてください。この神様に語られていることがあるんですけれど、そこからずれて自分でこういろいろと考えてこのやろうとしている方がおられます。しかし私が語ったことのところにこの戻りなさいとおっしゃられます。またこの聖書をさらにしっかりと読んで、またその言葉に立って歩んでいきなさいとおっしゃられます。この言葉がはっきりしないがゆえに、あるいはこの飯がはっきりしないがゆえに、このいろいろな形で揺るがされている方がおられます。私の言葉に立てるように、さらに私との交わりを持っていきなさいとおっしゃられます。癒しのために祈りたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですからまず、この罪の悔い改めを全員でなしたいと思います。 愛する天の様、どうぞお一人一人のうちに働いてくださり、あなたの栄光の御業を表してください。あなたのご臨在をありがとうございます。あなたが癒し主であられ、今これから働いてくださいますから、ありがとうございます。どうぞあなたの豊かな目の注ぎかけを与えてくださり、癒しと力ある御業を表してください。イエス・キリストの皆によって一人一人の、体に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、一人一人の精神と肉体の病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によってイエス・キリストの癒しを一人一人の体と精神の上に宣言する。ハレルヤ。この腰の痛い方がおられます。そこに今主が触れて腰が癒されました。それを感謝して受け取ってください。またこう指がちょっと痛い方がおられます。この左手の指が痛い方がおられます。そこの指に今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。またちょっと血圧が高くなっている方がおられます。その血圧がこの下がってきました。その癒しを受け取ってください。ハレルヤ。またこの歯に問題がある方がおられます。その今歯に主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の上にイエス・キリストの打ち傷による癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。